さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。本日語りたいのは秋元真夏ちゃんとサッカー元日本代表牧野智章選手の対談ということで、対談を通じてにじみ出てくる秋元真夏ちゃんのいいところをご紹介します。インタビュアーじゃなくてお互いにプレイヤーだからこそできる深い話を紹介していきます。ぜひ最後までお聞きください。今回ご紹介するのは YouTube で配信されている初回はお肉でっていう番組で、こう差しで肉を食いながらいろんなトークをするっていうバラエティ番組になっています。で、今回トークの中身内容をネタバレはしないスタイルでやっていこうと思います。ちなみにご存知の方も多いとは思うんですけれども、牧野選手は浦和に長く所属して、キャプテンも務めていました。それから代表でも、キャプテンを務めた、選手で、ガッツあふれる選手っていうイメージですね。で、今回のインタビューでいろいろ調べたんですけど、この調べる前まではちょっとガッツが溢れるけど、勢いだけの選手かなというふうに思ってたんですけど、結構深く考えてるってことが今回のインタビューで分かりました。で、牧野選手は去年の年末ですね、現役を引退していて、最近はワールドカップからですね、アベマさんで代表戦の解説をやってるので、聞いたことある方も多いんじゃないかなというふうに思います。はい。で、毎回ですね、前振りが長いというふうに怒られてしまうので、早速中身に入っていきたいんですけど、この番組って20分ちょっとの動画が全部で5本あるんですよ。なんで2時間弱ぐらいの番組になるんですけど、その中でですね、1回分丸々1つのトークテーマに使っている回があって、でそれがすごいんですけど、これ何かっていうとですね、キャプテンについて語るっていう回なんですね。で、乃木坂46のキャプテンを務めた秋元真夏ちゃんと、あと浦和レッズと、代表のキャプテンを務めた、牧野選手が、語り合うっていう、そういう、回になっています。で、秋元真夏ちゃんがそのね、キャプテンになった経緯とかっていうのは面白くてですね、僕も今回面白かったんですけど、でも他でも話してたりするんですよね。僕も内容の大半は知ってたんですよ。で、こっからが割と今回の動画でしか見れない話になってくるんですけど、一つの話としてはですね、どういうキャプテンでいようとしたかっていうトークがあるんですよ。で、この時の話がまた秋元真夏ちゃんらしくて、ね、それから乃木坂らしくてね、良かったんですけど、確かに乃木坂のキャプテンって、他の坂道グループだったりだとか、あとは他のアイドルグループ、普通こうキャプテンとかリーダーってこういうキャラだよねっていうイメージとはまたちょっと違うじゃないですか。で、秋元真夏ちゃんが卒業した時ってメンバー40人弱ぐらいいたと思うんですけど、じゃあ乃木坂全然知らない人に今この40人弱の中で誰が一番キャプテンっぽいですかって聞いたら、多分秋元真夏ちゃんって答える人ほとんどいないと思うんですよね。で、秋元真夏ちゃんもそうなんですけど、この人キャプテンだよねみたいなメンバーがいないっていうのが、結構乃木坂の文化とか雰囲気とかだったりすると思うんですよね。で、この話を聞いた時に、やっぱそうだよなって思いましたね。やっぱ乃木坂って、そういう雰囲気があるよなっていうのをすごい考えるものがありましたね。で、もう一つこの話の流れの中で良かったのは、そのキャプテンとしてこうありたいっていうのは分かったんだけど、でもアドバイスを受け入れないメンバーがいた時の対応ってどうしてるんですかっていう割と鋭い牧野さんからの、ツッコミが入ったんですよね。で、この話って他では絶対聞けないなというふうに思ってて、こういう深い話というか、本当にキャプテンを実際にやってたからこそ、こういう話が聞けるっていうのも、しかもこの本音で聞けるっていうところがこの動画の良さなんじゃないかなと思います。で、これってやっぱりキャプテンの経験を実際にしてきた牧野さんだからこそできる質問かなというふうに思います。牧野選手がこの質問をした時はめっちゃグッジョーと思いました。で、こういうキャプテンでいようとしましたみたいな話って他でも してると思うんですけど、じゃあそれは分かったんだけど、じゃあそれでもうまくいかなかった時ってどうしますかっていう、その一歩踏み込んだ質問がこの動画のいいとこなんですよね。で、またこれもいいところなんですけど、この質問に対して、まあ秋元真夏ちゃんは悩まずに答えるんですよ。ここはこうでこうでこうやって、で、それでもダメだったらこうやって、で、こういうところを意識しましたみたいなことを答えてるんで、まあ今までその当たり前のようにたくさんメンバーとね、やってきたからこそ悩まずに答えられるんじゃないかなというふうに思いました。で、こっからもまた熱いんですけど、そのキャプテンのこのトークテーマっていう中で、秋元真夏ちゃん本人は多分全然気づいてないと思うし、別に特別なこと言ってるとは多分思ってないと思うんですけど、ただその中で秋元真夏ちゃんから乃木坂への愛だったりとか、こうメンバーが好きなんだよっていう気持ちとか、あとは逆に他のメンバーが乃木坂のことを多分本当に好きなんだなっていうところがわかる部分があって、で、それ秋元真夏ちゃんがまあこういう人だからこそメンバーっていうのは秋元真夏ちゃんを信頼するし、だからこそ乃木坂っていうグループがちゃんとグループとして成立するんじゃないかなというふうに思いました。で、その20歳前後の女の子が40人集まっているのをこういい雰囲気でまとめるってめちゃめちゃ難しいっていうか、珍しいどころかまあワンチャン不可能まであると思うんですよ。それでもその40人集まったメンバーが、私は乃木坂が好きなんですってみんなが思うのが、まあすげえ乃木坂っていいグループだなと思いますし、すげえいいキャプテンだなというふうに思います。で、このくだりが、たった2分の間にギュッと詰まってるんですよ。この2分マジですごいんで見ていただきたいなと思います。で、この動画ってこうテロップがずっと下に出てるタイプの動画なんですけど、まあその中でまあ名言とかですね、いい話があるとこうテロップがこうデカめにバーンって出るんですよ。で、この2分の間はこのデカめのテロップがもうバンバンバンって連発で出るので、やっぱり僕だけじゃなくてこの番組作ってる人もここめちゃくちゃいいよねって思いながら編集してたんじゃないかなと思います。で、このキャプテンの話がですね、第2話の真ん中ら辺、調べるとですね、13分30秒のところにあるんですけど、まあトータルで2時間あるこの番組、2時間も聞けねえよっていう方は、まあいらっしゃると思うんですけど、そういう方もこの第2話の真ん中ら辺の2分だけは聞いていただきたいなと思いますね。で、まあもちろん話の流れがあるんで、第2話のもう最初から聞いていただきたいんですけど、まあそっちの方がずっと深みがあるし、で、言葉が刺さってる感が全然違って、まあこの2分だけ見ても多分3分の1も伝わらないと思うんですけど、まあそれでもいいこの2分間の発言なので、聞いていただきたいですね。で、それ以外で僕がここいいポイントだなぁと思ったトークテーマがあって、それはターニングポイントですよね。まあ、人生の中でのターニングポイントっていうところなんですけど、まあ秋元真夏ちゃんこれはいろんなところで語ってるし、まあ若干新しい話もありながらなんですけども、基本的には他でも話してる話をここでもするんですよ。でもこの話を知ってたとしても、やっぱり文字だと伝わらない内容だったりだとか、あとはなんて言うんだろうな、秋元真夏ちゃんが身内にするときとやっぱちょっと違うんですよね。初めましてじゃないけど、まあ牧野選手とそんなに話したことない中でこう一からちゃんと説明するっていうのが、まあその秋元真夏ちゃんの思いの強さっていうのをこう改めて生の言葉で聞くことができるっていうのがこの動画なので、まあ仮にそのターニングポイントの内容を知ってたとしても、すごくいいポイントなんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、秋元真夏ちゃんのことあんま詳しく知らないよっていう方は、これはね、絶対に見た方がいいですね、ここは。秋元真夏ちゃんの、この人間としての芯が見えるっていう、そういうトークなので、これは見た方がいいんじゃないかなと思いますね。 で、じゃあターニングポイントって何だったのって言って、うん、まあ、ここがターニングポイントでしたって僕が言っちゃうと面白くないので、まあ、そのものズバリっていうのは言わないんですけど、秋元真夏さんってターニングポイントが2回あったらしいんですよ。で、皆さん秋元真夏ちゃんのことを想像して、で、まあ、秋元真夏ちゃんのターニングポイントを2個に絞るとするんだったら、まあ、これとこれかなみたいな、なんとなく思い浮かぶと思うんですけど、まあ、それで合ってると思います。乃木坂のファンが思うターニングポイントっていうのが多分今回の動画の中でのタイミングポイントだと思います。で、その内容を聞くと、まあ僕が聞いてももちろんそうですし、牧野選手が聞いてもそうですし、多分他の誰が聞いても、いや確かにそれは人生が変わったねっていう、そういうタイミングになると思います。で、この話は、第3話ですね。3話にあるので聞いていただきたいなと思います。で、これ余談なんですけど、まあターニングポイントのテーマについて話してるときに、当然秋元真夏ちゃんだけじゃなくて、牧野選手のターニングポイントについても話をするんですけど、牧野選手のターニングポイントは移籍だったんですよね。で、まあサッカー詳しくない方とか、まあそれこそ秋元真夏ちゃんとかは、あ、それは大変でしたね、みたいな、まあそのぐらいの温度感のリアクションなんですけど、これね、ちゃんと調べてみると、これは、まあ確かにターニングポイントになるわっていう、まあそういう内容なので、この遺跡っていうことの背景を知っとくと、まあこのやりとりが少し面白く見れるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ただこの話はめちゃくちゃ長くなるので、この番組の一番最後、本当に最後の最後にちょっと補足でお話しようかなと思います。あと、ここ良かったなっていうのがあって、設楽さんからのアドバイスっていうのが出てくるんですよ。で、この番組の途中のどっかで出てくるので、見て、見つけていただきたいんですけど、で、牧野選手の質問に対して、秋元真夏ちゃんが答えてるときに、その、自分が悩んでるときに、設楽さんからこういう言葉をもらったんですっていう話をするんですけど、そこがね、またいいんですよ。これ逆に、牧野選手のファンの方あんまりわかんないと思うんです。この良さ。多分、乃木坂のファンにしかわかんないと思うんですけど、設楽さんって半年に一回ぐらい番組の中でポッと名言を言うじゃないですか。ちょっとどの回で言ったか覚えてないんですけど、バナナマンのセンターは、まあ、日村さんなんだと。それは間違いないんだと。で、まあ、能力がある人が、センターに立った方がいいと。まあ、それを思ってると。なんだけど、人間誰しも人生の主役は必ず自分じゃなきゃいけないっていう話を、乃木中か、乃木坂ってどこの中で話をしてたんですけど、それを聞いた時僕めっちゃジーンとしたんですよね。で、この今回の話の中に出てきたアドバイスも多分そんな感じで秋元真夏ちゃんに言ったんじゃないかなと思いますね。これが秋元真夏さんに相当響いたんですね。で、こう聞いてみると、内容自体は、なんかなんだろうな、そんなこと誰も思いつかないみたいな、なんかとんでもない内容じゃないんですよ。多分、その経験が長くて、すごく力がある人が、いろんなことを突き詰めていったら、まあそういう言葉になるんだろうなっていう、そういう話なんですけど、でもそういうものすごい特別なことじゃないんだけど、設楽さんが秋元真夏さんに言うっていうことがすごく意味があるんじゃないかなと思います。で、設楽さんがVTR とかで出てくるわけじゃなくて、秋元真夏さんがこういうふうに言われたんですっていう話をしただけなんですけど、でも多分乃木坂を長く見てきてる人は、その秋元真夏さんの話を聞いて、設楽さんがこういう表情で言ってるんだろうなとか、まあその時のアクセントはこうなんだろうなとか、間がこうなんだろうなとか、そのリアルに設楽さんが話してるところがね、想像できるんですよね。で、僕も別に設楽さんから直接言われたわけじゃないですし、あとは僕そもそも芸能人じゃないので、その設楽さんの言葉を覚えたところで活かす場面ないんですよ。なんですけど、その言葉を設楽さんが話して、 秋元真奈ちゃんが聞いてるっていうイメージが、その言葉を聞いた瞬間にバーンと頭の中に浮かんだんですけど、それですごい感動しましたね。いい言葉だなと思いましたし、こう秋元真奈ちゃんの設楽さんへの信頼感、そういったものが見えた、トークでしたね。で、ここまで秋元真奈ちゃんの話ばっかりだったんですけど、もちろん、牧野選手もですね、話をしていて、まあその中で面白いなと思っていたのが、やっぱりキャプテンに関する話なんですよね。で、牧野選手ってクラブチーム、まあ浦和ですね、浦和のキャプテンもやっていたし、あと代表のキャプテンも、こう、両方やってたんですよ。なので、そのクラブチームと代表のキャプテン、それぞれを経験してるからこそ、そのキャプテンって結構違うというか、全然違いますよっていうようなね、話ができるんですよね。で、乃木坂ってグループの活動がずーっと続くので、多分クラブチームのキャプテンにすごい近いと思うんですよ。なので、この牧野選手の話を聞いて、こうチームのキャプテンってこういうことが求められるっていうことが分かったし、でまあだからって別に僕が乃木坂のキャプテンをこれからやるかっていうとまあやらないんですけど、でもキャプテンってこういうことを考えてるんだなっていう視点を持つと、あ、今までのその桜井玲香ちゃんとか、まあ秋元真夏ちゃんっていうのがこう今までやってきたことのもう一個深いところが分かったなっていう気がするし、あと今後ね、梅澤美波ちゃんがなんか話した時とか、なんかブログで書いた時に、あ、単純にこういう風に言ってるだけじゃなくて、その裏にはこういう思いがあるんだなとか、まあもしかすると気づけるかもしれないし、牧野選手の言葉を聞けたことで、こう乃木坂の尊さとか深さとかがより分かるようになったと思うんですよ。で、しかもそれだけじゃなくて、こう乃木坂ってクラブチームだけじゃなくて代表チームの側面っていうのもあるかなっていう気がしたんですよね。で、それはもちろん選抜もそうだし、アンダーもそうだし、一定の期間は、グループで活動しますけど、こうシングルの活動が終わると一旦そこでなんていうんですか、解散じゃないけど、またグループを組み直すし、で次のシングルが始まるとまた新しいメンバーで組むじゃないですか。だからそういう意味ではサッカーの代表と通じる部分があるなというふうに思ってて、そういう選抜アンダーの活動って、ずっと活動してるっていうわけではないですし、あとはこう選抜だって毎回毎回こう変わっていく中で、まあメインのメンバーっていうのはいるんですけど、でも出入りもあるじゃないですか。まあそういうところは代表と似てる感じがして、まあそこも面白かったですね。あとはパッパパッパ行きますけど、秋元真夏ちゃんのトークの中で結婚に対する価値観、まあ結婚願望ですね、について語ってるところも、まあちょっと面白いかなと思いました。意外とというか割とちゃんと語ってるんですよ。なんかこういうテレビとかでその結婚願望について話すと、いい人がいたらとか、タイミングが合えばとか、優しい人だったら、どんな人でもいいですとか、情報量ゼロみたいな会話することよくあるじゃないですか。女優さんとか、アイドルさんとか。まあ、それと比べると、牧野選手の質問に対して、ちゃんと答えてたなっていう印象があります。なので、俺、秋元真夏ちゃんと結婚したいですって思ってる方は、必見かなと思います。あとは、外行き真夏が見れるっていうのも、地味にいいところだと思います。で、外行き真夏っていうのが何かっていうと、僕が勝手に命名したので、別にファンの方がそういう用語を使ってるわけじゃないんですけど、秋元真夏ちゃんって、テレビで大人数で出てる時と、まあ、今回みたいに冊子とか、あとは少人数で出てる時って、結構態度が違うんですよね。で、僕らが持ってるイメージって、でまあどちらかっていうとその大人数で出てる時でちょっとねボケたりするみたいなイメージがあると思うんですけど、まあ今回みたいに差しで話す時のこの外行きの感じのすごい出てるんですよね。また可愛いんですよ。乃木坂工事中とかに出てる時と全然違うんですよね。なんて言うんだろうな、このいいとこの お嬢様感みたいのがすごい出てるんですよね。で、YouTube のコメントとか、見るとそんな感じですね。多分、秋元真夏ちゃんのファンとか、乃木坂のファンじゃない方が書き込んでる感じなんですけど、秋元真夏ちゃんのこう雰囲気が柔らかくて、めちゃめちゃいい子だなと思いましたとか書いてあるんですよね。で、まあ、秋元真夏ちゃん実際に育ちいいと思うんですけど、お嬢様感が出てていいですね。で、なんとなく牧野選手も騙されてる感がありますね。なんか個人的には、いや、秋元真夏ちゃんって普段そういう子じゃないんですよみたいな、乃木坂工事中とか今出演しているその大人数でやるバラエティとか、まあそういうのの録画とか見せたいなっていうぐらい牧野選手は騙されてると思いますね。で、ただその外行き真夏って別にキャラ作ってるわけじゃないので、そのうちにあるものだと思うんですよね。その外行き真夏も秋元真夏ちゃんのこう良さというか、もともと持ってるものなので、なんか毒がないですし、本当にこう底なしのいい人なんだなっていう風に感じるので、まあそこが秋元真夏ちゃんの良さかなっていう風に思います。ね、今回の動画を見て、あ、外行きの秋元真夏ちゃん可愛いなと思った方は、ぜひ、ひろゆきさんとですね、YouTube のライブで、それこそ差しで話をしてたんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。それも僕あんまり覚えてないんですけど、多分ね、1時間以上あったと思うんですよね。はい。で、動画に関する内容はそんなところになりますかね。あとはまあ余談になるんですけど、皆さん、乃木坂と浦和って因縁があるのご存知ですか？もう超昔から応援してるって方は知ってると思うんですけど、11年前にですね、とあることが起こったんですよ。で、それ以降、多分10年以上乃木坂と浦和って一切絡んでないと思うんですよ。で、別に、まあ今になって思うと、別に大したことないっちゃ大したことないんですけど、でもなんとなく昔のことを知ってるんで、その個人的に、まあ卒業生ではあるんですけど、乃木坂と浦和が絡んでるっていうのを見ると、なんか不思議な感じというか、おもろってなりますね。で、この話は牧野選手の加入前なんで、牧野選手は知らないと思いますし、あと秋元真夏ちゃんもね、多分活動前だと思うんですよね。まあなんですけど、乃木坂に加入してはいるので、まあ知ってはいるんじゃないかなと思います。ということで、これも番組の一番最後の最後にですね、お話ししようと思います。さっきの牧野選手の移籍事件と合わせて余談みたいな感じでお話ししようかなと思います。ということで、今回は秋元真夏ちゃんとサッカー元日本代表牧野智章選手の対談について語ってきました。これだけ長尺で秋元真夏ちゃんの話が聞けて、で、いいことがわかる、ことって他にないので、まああとね、ただなんで、ぜひ一度見ていただきたいなと思います。ちなみにおすすめはですね、第2話のキャプテン回ですね。で、これ面白いなと思った方は、その後ですね、1、3、4、5って聞いていただけたらなと思います。以上、本日のテーマは、秋元真夏ちゃんと牧野智章選手の対談でした。アフタートークです。前回時間の関係であんまり紹介できなかったので、今回ちょっと長めになるかなというふうに思います。まず最初重要な話をして、その後個人の話でグループの話みたいな感じでお話をしようかなと思います。で、まあ重要なのは間違いなくこれでしょう。メンバーの復帰とか活動再開ですね。で、まあ3人いて、1人は柿遥香ちゃんですね。ね、柿遥香ちゃんはもともと1ヶ月お休みをするということで、時期をね、事前に決めていたんですけど、まあその決めていた通りに戻ってきたということになります。で、まあ柿遥香ちゃんはこう人気がありすぎて、こう事前に収録してたのが多分たくさんあってですね、メディアにずっと出続けてたので、あんまり休んだっていう実感は多分ファンの方は ないんじゃないかなと思うんですけど、でも戻ってこれてよかったかなというふうに思います。で、2人目は林瑠奈ちゃんですね。林瑠奈ちゃんは半年までいかないけど、多分4ヶ月とか5ヶ月ぐらいお休みをしていました。アンダーセンターやってからですね、お休みしましたね。で、この間のアンダーライブの時に、ヤクボミオちゃんがサプライズで、というかまあみんなに黙って林瑠奈ちゃんと同じ指輪つけてましたけど、まあやっぱりそういうメンバーの支えっていうのは休んでる間ね、大きかったんじゃないかなと思います。で、3人目、岡本ひなちゃんですね。岡本ひなちゃんは多分半年以上休んでたんじゃないかな、なんですけど、やっぱり岡本ひなちゃんもこれね、ブログで多分言ってたと思うんですけど、中西アルノちゃんとか、池田テレサちゃんとか、まあ、そういうメンバーが頻繁に連絡を取ってくれて、すごく助かったみたいなこと言ってましたね。で、今言ったメンバーは、まあ名前が上がっただけでっていうか、他にも、サポートというか、支えになったメンバーっていうのはたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりメンバーがこう休んでもちゃんと戻ってきたりするのって、他のメンバーの、なんていうんですかな、こう精神的な支えが大きいんじゃないかなと思います。で、ちょっと、詳細は言えないんですけど、林瑠奈ちゃんと岡本ひなちゃんは、まあ多分戻ってこれるだろうなっていうような話があったんですけど、まあ結果的に本当にね、戻ってこれてよかったなと思います。まあ戻って最初はやっぱり体力とかがないと思うので、あとメンタル面とかね。まあ無理せずにやっていただきたいなと思います。まあお仕事柄、まあ無理しないでっていうのも無理というかできないのかもしれないんですけど、まあできる範囲でやってもらいたいなと思います。続いて個人の話ですね。かきはるかちゃんなんですけど、まあベンザブロックの、ね、CM に出演していますかな、もう始まってると思うんですけど、すごいですよね。こう、ベンザブロックってみんなが知ってる CM じゃないですか。ベンザブロックってやつね。このメロディー誰でも知ってると思うんですけど、そこに柿はるかちゃんが出てるんですよね。で、まあ、綾瀬はるかさんと一緒に出てるじゃないですか。もちろんその、綾瀬はるかちゃんと、まあ、立ち位置は違いますけど、でも同じ CM に出てるっていうのが本当にすごいなと思います。で、YouTube で CM をですね、見ることができるので、見ていただきたいなと思います。これも CM 期間が終わったら多分非公開になって見れなくなるんじゃないかなと思いますので、見れるうちにぜひ見てください。で、今度、久保しおりちゃんですね。で、久保しおりちゃんもまたすごくて、忍者コードっていうですね、サイトというか、まあ会社があって、で、まあ、プログラミングを学習するようなサイトなんですけど、その CM に選ばれてますと。で、僕見たんですけど、久保しおりちゃんって本当に声が綺麗だし、あとすごい知的な顔立ちしてるじゃないですか。だから、まあ、もちろんエンタメ系もいいんですけど、こういう実用系って本当に相性がいいなと思いました。で、こちらもですね、YouTube で、CM やっているのと、あと忍者コードに関してはメイキングの動画も上がっているので、そちらも合わせて見ていただければと思います。それから、弓木奈央ちゃんですね。弓木奈央ちゃんは、乃木坂配信中で、実家に帰った時の様子が、動画になってるんですね。で、まあ、この動画は個人企画なので、まあ今までだったら個人企画取り上げてないんで、まあ語ってないんですけど、この動画は本当にすごい感動的で、まあテレビの番組一本作ってもいいんじゃないかっていうぐらいいいなと思ったんで、まあちょっと個人企画で普段は紹介しないんですけど、今回特別に紹介させていただきました。見たことない方は、本当に見ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。それから同じく弓木奈央ちゃんですけど、ラビットの金曜レギュラーが決まりましたね。朝の情報番組ですけど、 今まで乃木坂から言うとですね、樋口ひなちゃん、久保しおりちゃん、清宮レイちゃん、神奈川さやちゃんで、今回弓木奈央ちゃんで5人目なんですけど、しばらく空いてたんですよ。なんで僕も乃木坂が出ることはもしかするともうないのかなと思ってたら、弓木奈央ちゃんが選ばれたということで、これは今までのメンバーがもちろん良かったっていうのもあると思いますし、ただその上でやっぱり弓木奈央ちゃんは圧倒的にラビットで単発の出演の時に実績残してるんで、こら弓木奈央ちゃんほっとくわけにはいかんでしょうっていうことで、シーズンレギュラーをやってくださいっていう話になったんじゃないかなというふうに思います。なんでこの金曜日のシーズンレギュラーになったので、金曜日は朝と夜長丁場の仕事がこう、なんていうんですか、前後に入る形なんで、めちゃめちゃ大変だと思うんですけど、この3ヶ月間ですね、頑張っていただきたいなと思います。ちなみにその夜の長丁場の仕事っていうのは、前回紹介した沈黙の金曜日っていうラジオですね。はい、それから遠藤さくらちゃんですけども、遠藤さくらちゃんはですね、写真集がバカ売れしてまして、過去の乃木坂の歴史の中でもですね、トップクラスに売れてるんですよ。やっぱり遠藤さくらちゃんの人気って本当にすごいなと思います。で、買った方の評判もすごい良くて、清楚で凛々しい遠藤さくらちゃんの姿が見れるので、遠藤さくらちゃんの推しの方は買った方がいいんじゃないかなと思います。あと本当にバババッといきますけど、舞台ですね。神奈川さやちゃんはドクター皆川を、始めましたと。で、吉田彩乃クリスティちゃんは、フルーツバスケットが、もうすぐ終わります。で、久保しおりちゃんは今まさに天号星をやっていて、もうちょっとで終わるのかな。で、伊藤リリアちゃんと、佐藤里香ちゃんが、オットタクシーという舞台をまた始めます。で、舞台のチケットって、ほぼほぼもう売り切れてるんですけど、ただ、舞台って、基本的には当日券っていうのが出るんですよ。なので、一般の申し込みで買えなかったなとか、舞台の存在を知った時にはもう売り切れてたみたいな方もいると思うんですけど、そういう方は、お近くに住んでる方は当日券にチャレンジしていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、僕も神奈川さえちゃんのね、ドクター皆が一般で申し込もうと思ったんですけど、ドクター皆がって確かね、チケットピアだったんですよ。で、買おうと思って、購入の画面まで進んだんですけど、そこでピアの画面にログインしてないっていう超初歩的なミスを犯して買えなかったんですよね。なんか普段乃木坂のライブって楽天チケットなんで、なんかもう習慣みたいになってるんですけど、なんかね、ピアだからやるの忘れちゃったんですよね。ということで、僕もドクター皆川の当日券を狙ってるんですけど、ドクター皆川だけはですね、当日券が、前日にしか買えないんですよ。言ってる意味わかんないと思うんですけど、当日券を当日買うことはできなくて、前日にネットで申し込む必要があるので、もしドクター皆川行きたいよっていう方は、あらかじめ申し込みのタイミングで予定を入れないようにする必要があります。で、今度グループでの仕事ですね。最近決まったものとしてはですね、新参者っていう、なんだろう、舞台なのかなっていうのをやるんですけど、面白いのがですね、桜坂さんと日向坂さんと、あと乃木坂のこう、三坂道でやって、別にこう、コラボとかは多分ないんですけど、同じ演目を、それぞれのグループでやるっていう形になってます。ね、この何がすごいって、多分人気が恐ろしいことになって、てるんですよ。まだ、先行のですね、発表はされてないんですけど、発表されてるものがあって、ホテルの宿泊付きチケットっていうのがあるんですよ。で、それはもう一般販売が終わってるんですけど、これが、乃木坂の公式ツイッターで告知された時にはもう売り切れてましたね。どのぐらいで売り切れたのかわかんないけど、ものすごい人気だと思います。だってこれ何がすごいかって、この宿泊付きのプランって、なんか5万とか、なんかそんぐらいするんですよ。なんか6万とか。それが一瞬で売り切れるっていうね、この乃木坂の凄さっていうのは感じましたね。 そして、CM ですね。カップスターさんの CM っていうのがまた始まって、今出てるのが山下美月ちゃん、与田祐希ちゃん、遠野さくらちゃん、井上凪ちゃん、柿はるかちゃんというこの超つよつよ5人が出てるんですけど、いやーもうカップスターさんもね、ずっと長く乃木坂を起用してくれて嬉しいですよね。今回は、センターっていうのかなが井上凪ちゃんなんですよ。なんで今までも井上凪ちゃん出てましたけど、まあなんかいよいよこう井上凪ちゃんのこうセンター感が増してきたなっていう感じがしますね。あとはアンダーの情報ですね。この間アンダーライブをやったと思うんですけど、あのアンダーライブがですね、TBS の CS で12月に放送されるんですよ。で、そのライブだけじゃなくて、あと別日で密着ドキュメンタリーっていうのも、まあ同じ TBS の CS で放送されるっていうことで、まあこれもすごいんじゃないかなと思います。アンダーがこれだけ注目されてるね、グループって他にないと思うんで、僕は CS 見れないんで、これちょっと見れないんですけど、もし、TBS の CS って多分タダですよね。で、見れると思うんで、見た方がいいかなというふうに思います。それから、お日様天国の公認店ですね。で、これ今まで毎回紹介してきたんですけど、僕今、多分ね、18箇所ぐらい回って、ってるんですよ。20いかないぐらい回ってるんで、もうちょっと時間的にこのラジオで紹介できなくなってきてしまいました。なのでもし気になるっていう方が、まあ、万が一いたら、あのツイッターの方で全部紹介してますので、そっちを見ていただけたらなというふうに思います。もう最近ではね、巡るためにあの特急とか乗り始めましたね。まあさすがに新幹線乗ってまでは巡らないとは思うんですけど、まああともうちょい 1,2 店舗ぐらい回れたらいいかななんて思ってます。続いてリスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからリスナーさんのリアクションをご紹介するコーナーです。で、今回結構面白いと思うんですよ。で、まず、Spotify のアンケート行こうかなと思います。で、紹介するのがですね、沈黙の金曜日の、回の、アンケートなんですけど、聞いたことあるラジオを教えてくださいっていう風に聞いててですね、これ皆さんすごい答えていただいていて、全部で37票いただいてますね。で、結果として一番多いのは、まあこれは皆さん予想通りだと思うんですけど、オールナイトニッポンですね。久保しおりちゃんが今はやっている。まあ番組自体すごいメジャーな番組ですし、あとはまあ新内舞ちゃんの時代からね、長くやってるし、まあ乃木坂46のっていうね、冠もついてるし、まあこれが一番多いっていうのは、まあそうなんだろうなと思います。で、僕がちょっと意外だったのはその次ですね。2位が、2番組あって、1つはラジラーなんですよ。佐藤理香ちゃんとかね、川崎さくらちゃんとかが、今は、なんて言うんだろう、隔週レギュラーとかやってる番組なんですけど、まあこれもそうだろうなっていう気がしたんですよね。すごい長くやってるし、なんて言うんだろう、乃木坂応援番組みたいな感じなんで、なんか聞いててすごい楽しいんですよね。なんでこれもそうだと思ってたんですけど、これがちょっと意外だったのがスクールオブロックですね。柿はるかちゃんが出演してる番組なんですけど、番組自体は超メジャーな番組なんですよ。なんですけど、その中で乃木坂のパートっていうのがこんだけ注目されてると思わなかったですね。まあ多分柿はるかちゃんのファンの方とか、あの人気っていうのもすごい大きいんだと思うんですけど、まあ僕もあんまり聞いてこなかったので、今後ちょっとちゃんとね聞いてみようかなというふうに思いました。まあその他も結構割れてて、皆さんいろんなラジオ聞いてるみたいですね。詳細は Spotify の、Q&A 機能じゃなくて投票機能っていうのがあるので、そちらで見ていただけたらなと思います。それからその次の回ですね、アンダーライブの回ですけど、今 回はですね、見たことあるライブを全部教えてください。現地配信、ブルーレイなどどんな形でも OK ですという形なんですけど、今回面白かったのが、まあ、アンダーライブ、バースデーライブ、真夏の全国ツアー、その他、卒コン、卒セレ、ミニライブなどっていうのが、同じ比率なんですよ。なんで、まあ、ちょっと確認はしてないんですけど、多分、投票してる方って、一個見たことあるとかじゃなくて、アンダーライブも見るし、バースデーライブも見るし、全ツも見るし、卒コンも見るしみたいな、そういう熱い方が多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ僕もぶっちゃけそうなんですけど、まあそういう楽しみ方ができるっていうのはすごい幸せなことですよね。で、それ以外にもこれから見てみたいっていう方もいらっしゃったので、まあ僕の配信を見てね、それぞれのライブのいいところなんかも語ってるので、参考にしながら、見る機会があればね、見ていただけたらなと思います。で、同じアンダーライブの回で、アンダーの推し面教えてくださいと。もしよければ推しポイントなどもっていうので回答いただいてるんですけど、セイミア・レイちゃんです。どんな時も一生懸命力いっぱい。ダンスが他メンバーよりもちょっと大げさで面白可愛いですということでいただいてますね。はい。まあ、ライブで見たことある方は、これわかるってなるんじゃないですかね。あとあれですね、乃木坂工事中で足開きすぎ問題とかもあったので、なんとなくこうセイミア・レイちゃんのダンスがどんな感じかっていうのはわかるんじゃないかなと思います。はい、僕もセイミア・レイちゃんのこうダンスとかね、パフォーマンスすごい好きです。今週は以上になります。これからも Spotify、YouTube、お便りフォームなどから、コメントいただけたら嬉しいです。以上、リスナーさんからのメッセージコーナーでした。あと最後に、本編の余談の話をするって言ったんですけど、ちょっとその前に一個だけご紹介したいなというふうに思います。まずはこちらお聞きください。
あの乃木を聞きの皆さん、お楽しみのとこちょっと失礼します。
試作聖地ポッドキャスト番組、レクリエーションポート。パーソナリティの武藤翔馬です。
小宮宮子です。
日常の些細な出来事を独自の視点とウィットに富んだ会話でお届け。
レクリエーションポートとカタカナで検索。
あなたのお越しをお待ちしております。
それでは続きをお楽しみください。
以前ご紹介した、仲良しポッドキャスト番組のレクリさんなんですけど、実は音声を2パターンいただいていて、前回1個しか流せなかったんで、ちょっともったいないんでね、もう1個流してみました。であとはリクリさんの方で、僕の番組をね、軽く紹介していただいているので、まあそれの、なんていうんですか、アンサーメッセージみたいな感じで送らせていただきました。で、この番組が紹介された回はですね、リンクに貼っておくので、もしよかったら、リクリさんの番組を聞いていただけたら嬉しいです。あともう一個宣伝しておくと、今の小宮さんですね、女性の方なんですけれども、今イベントを企画していて、原宿のおしゃれカフェでポッドキャストのジャケ写、あれをこう飾って、で、まあ、ジャケ買いならぬ、ジャケ劇っていう感じで、こう、ポッドキャストを盛り上げようみたいなイベントを、やるので、もし興味がある方はそちらも、見ていただけたらなと思います。多分僕の番組見てる方って、まあ、ポッドキャストで聞いてる方もいらっしゃるんですけど、YouTube で聞いてる方もいらっしゃるので、もし行きたいよっていう方いたら、ぜひ見てみてください。僕も出店というか、はい。番組のジャケ写を展示というか、まあ飾るので、興味ある方は来ていただけたら嬉しいです。はい。で、前置きがスーパー長くなりましたけれども、余談というかですね、本編の補足、これ知ってるとちょっと面白いよみたいな話をしようと思うんですけど、まず、牧野選手の移籍の話をしたいんですね。で、これは別に牧野選手を悪く言いたいわけじゃなくて、なんでこうサポーターの皆さんが牧野選手をこう批判したのかっていうところと、あとじゃあ 批判されたので、それを受けて秋元真夏ちゃんに質問をするんですけど、まあどういう思いで質問したのかみたいなところをちょっとお話したくてですね、補足しようと思います。で、今回の序盤でも話したんですけど、これ15分前ぐらいにですね、まとめたバチクソニワカ知識っていうのと、まああくまでも乃木坂のファン向けのこう補足なので、まあ多分サッカーのサポーターのファンの方からするとちょっと違うかなっていうところもあると思うんですけど、そこは許していただければなと思います。で、まあ牧野選手が移籍した時にすごいなんかブーイングというか、まあアンチの反感をこう買ったみたいな話をしてたんですけど、まあ秋元真夏ちゃんそんなにこうリアクションしてなかったんですよ。あ、大変ですねみたいな感じだし、多分サッカーのこと知らない方もまあそうなんじゃないかなと思います。で、牧野選手って広島で育ってるんですね。で、広島の、ジュニアユースっていうところにいて、でそこからユースに行って、でそこからトップチームに上がって、でその後海外挑戦をするんですね。ケルンっていうところに挑戦をして、その後浦和レッズに移籍しましたと。で番組の中で話題になっているのがこのケルンから、浦和レッズへの移籍なんですよ。ね、皆さんピンとこないと思うんですけど、多分これをアイドルっていうか乃木坂の文脈に当てはめるとわかるんじゃないかなと思います。で、これから、架空の人物の話をしますけど、この架空の人物が、こう、乃木坂っていう文脈の中で、どういう歴史を歩んできたかみたいな話をしたいと思うんですけど、まず、乃木坂に下部組織があると思ってください。中学校の下部組織があって、そこでは将来、乃木坂の正規メンバーになるような、メンバーっていうのを、こう、トレーニングするっていう期間があって、で、そこの中学校の組織で3年間その子が活動しましたと。で、そこからまた高校の組織に上がるわけなんですけど、ここは全員もちろん上がれるわけじゃなくて、乃木坂のその中学校の組織から選ばれたメンバーが高校の組織に上がれますと。で、この高校の組織はその内部昇格組だけじゃなくて、スカウトで呼ばれてきた組とか、あとセレクション、まあオーディションですね。オーディションで選ばれた組とかがこう合わさって、また3年間そういう、なんて、選ばれた人同士でまた競うんですよ。で、この中学校の3年間と、高校の3年間はですね、まあ育てる場所っていうことで、まあ例えば、ボイストレーニングとか、ダンストレーニングとか、まあそういうのをこう一流の先生をつけてくれて、やってくれたりとか、あとはその練習する場所を出してくれたりとかですね。あとは、まあご飯出してくれたりとか、まあそういった形で、乃木坂の正規メンバーになるべくトレーニングを積むんですよ。で、いよいよ6年間活動を頑張りましたって言った時に、今度正規メンバーに上がれるかどうかっていうのが決まります。で、その正規メンバーに上がれるのはもちろん同期だけじゃなくて、まあむしろものすごい狭い難関で、まあイメージ同期で2、3人とかですね、上がれるっていうイメージです。なんでその2、3人以外の同期は全員もう乃木坂に入れないっていう、まあそういう感じになるんですよ。で、まあそういう、なんていうんですか、同期が、まあ落ちていく中で、まあなんとか乃木坂の正規メンバーになりましたと。で、そっから乃木坂で活動を始めて、4年ぐらいですかね、活動しましたと。で、その間も乃木坂のメンバーとしてすごい活躍をして、まあ、注目を浴びたと。で、その4年間活動した後に、じゃあ私は、海外に挑戦したいです。だからまあ、韓国みたいなイメージですかね。韓国で自分はアイドルとしてどのぐらい通用するかやってみたいですっていう話をして、で、また韓国で、活動するんですね。で、そこで韓国で活動して、また日本でアイドルやりたいです。ってなって日本に戻ってくるんですけど、その戻ってきた先が乃木坂じゃなくて、他のアイドルだったっていう、まあそういう感じなんですよね。これなんとなく、こう、皆さん感覚をつかめたんじゃないかなと思います。その乃木坂の下部組織で、まあ中学校3年間、高校3年間、で、まあ、乃木坂に入ってから4年間活動して、で、まあ、その後海外挑戦したいですって言って、じゃあ運営に いや韓国行って頑張ってきなって言って背中押されて出てきて、で戻ってきたのが乃木坂じゃなくて、まあライバルのチームですよ。でそうなったらやっぱ皆さん批判するじゃないですか。多分僕でもすると思うんですけど、だからそういうことがあって、まあ牧野選手ってまあ裏切り者とかって言われたんですよね。でもちろんそんなシンプルな話じゃなくて、日本に帰ってくる時ももともと自分が育った広島に連絡を取ってね、まあ、当時森保監督ですよ、今日本の代表の監督やってるんで知ってる方も多いと思うんですけど、に連絡をして、で仁義切ったりとか、ちょっとタイミングが悪かったりとか、まあサッカーってこうシーズン制でやってるので、こう時期があるんですよね。で移籍の期間っていうのも決まってて、この何日から何日までっていうのがこう世界中で決まってるんですよ、この移籍のウィンドウっていうんですけど、まあいろいろあるんですけど、でもそういう裏話ってまあファンとかサポーターの方とかってわかんないので、まあファンの方からすると本当に恩知らずみたいな感じで見えるんですよね。で別に僕はこれで牧野選手を悪く言うつもりはなくて、っていうのも今言ったように、まあタイミングの問題とか、はい、いろいろあったっていうのと、あとはまあ乃木坂とかアイドルって基本的に移籍しないですけど、まあサッカーの移籍って普通にあることなんで、まあ単純に比べられないんですけど、まあそういうことがありましたと。なのでちょっとこれを知った上で話を聞いてもらいたいっていうのはありますね。このすれ違い感ですかね。牧野選手の人生には裏でこんだけのことがあったのに、秋元真夏ちゃんはそれに気づいてないっていう、なんかそういう映画ってよくあるじゃないですか。まあ男と女がいて、で男の方は何の事情もわからないで、こう次いつ会おうかって言ってるのに、もう女の方はもういろんな事情わかってて、もう二度と会わないっていうのわかってて、まあこのどうしようかみたいな、そういうすれ違いのシーンは僕すごい好きなんですけど、まあそれと同じことがこの動画内であるので、まあある種そのなんていうの、トークと思わずに映画だと思って見ていただけるとすごい面白いんじゃないかなと思います。だからそれを知ってるとね、すごいリアリティがあるんですよね。このトークの中でこうファンについてどうですかみたいな質問があるんですけど、でその質問ってまあぶっちゃけ僕でもファンの方でもすることできると思うんですよ、その質問自体はね。でもその質問の裏にあるこうファンに批判されたらどういう気持ちになるかとか、あとは批判されなくても批判されるかもしれないと思った時にまあどういう気持ちになるかとか、まあそういうことを想像しながら質問してたと思うので、そういうことを知っておくと面白いんじゃないかなと思います。はい、ということで余談でした。で今すんごい長い時間収録してるんですけど、余談もう一個話すって言ってたと思うんですけど、それは乃木坂と浦和の間の因縁なんですよね。でこれ11年前のことになるんですけど、まあ、浦和が出てる試合に乃木坂がパフォーマンスしに行ったことがあるんですよ。それは大宮浦和戦が、大宮のスタジアムであったんですけど、そこで乃木坂がパフォーマンスした時に浦和のサポーターから乃木坂にこうブーイングが浴びせられたんですよね。でそのブーイングの内容は、まあ、神聖な芝を荒らすなとかですね。まあ、その芝って別に浦和じゃなくて大宮の芝だったりするんですけど、まあ、そんなことはさっきですね。まあ、そういうブーイングがあったりだとか、あとはなんか売春風みたいな、そういうブーイングもありましたね。で、今の皆さんってあんまりピンとこないと思うんですよ。だって乃木坂ってまあ割とこうアイドルの中では清楚なイメージでやってるから、売春婦っていうのは繋がんないと思うんですけど、なんで売春婦って言われてたかっていうとですね、当時最新のシングルがおいでシャンプーだったんですよね。でおいでシャンプーって初期の振りにこうスカートをめくるっていうのがあるんですよ。これ今はもう絶対やんないんですけど、うん、割とこうがっつりスカートを上げる、もう顔を隠すぐらいのところまでスカートを上げるんですよ。でこのバージョン乃木坂ってどこの中で披露されたんですけど、その後ねやっぱりめちゃくちゃ評判が 悪かったと思うんですけど、すぐね差し替えられたんですよね。そういうバージョンがあって、でそれを知ってる裏サポの方が売春婦って言ったんですよね。でブーイングを浴びせて、でいやこれメンバー結構ね怖かったと思いますよ。まだおいでシャンプーって2曲目ですからね。でこう周りをものすごい数に囲まれるわけじゃないですか。で今でこそ日産とかで全然平気でやってますけど、当時そのサッカーの試合で囲まれてそこでブーイングするっていうのは結構ねえ来るものがあったんじゃないかなと思います。でしかも別に振り付けって自分で決めてるわけじゃないですか。なんでなんだよこれっていうことになったと思うんですけど、まあでもこれ裏のサポーターは知らないと思いますね。多分ねサッカーのファンからすると別に大したブーイングじゃないんですよ。だけどその当時の乃木坂のメンバーは覚えてるかなね。そういうのってやった方は覚えてなくてもやられた方って覚えてるじゃないですか。でその時秋元真夏ちゃんはその場にはいなかったんですけど、まあちょっとしたネットニュースになったんで当時、まあ秋元真夏ちゃんも知ってるんじゃないかなと思います。ということでここもすれ違いポイントですね。秋元真夏ちゃんはまあ多分ですけどそういう事件のことを知っていて、で牧野選手はもう加入前のことなんで知らなくて、なんかそういう乃木坂とこう浦和の因縁みたいのがある中でこの二人がトークしてるっていうのが、まあ、僕は勝手に面白いところだなと思います。以上本編のおまけでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっております。YouTube、Spotify でも引き続きコメントをお待ちしております。楽しみにしておりますのでよかったら送ってください。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか？いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。